もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし。
よろしくお願いします。
あ、お願いいたします。
今日どんなご相談でしょうか。
主人とちょっといろいろありまして、
はい、
で離婚しようかどうかっていうところの悩みどころなんですけれども、
はい、何があったんですか。
つい最近なんですけれども、主人の母親が亡くなったんですけれども、
はい、
その月命日といえば、和尚さんが拝みに来るんですね。
はい。
で今年亡くなった人を集めてお寺さんの方で供養祭みたいなのがあるっていう、その費用が1万ぐらいかかるっていうことを書かれていたんですよ、それで1万だと生活費で出すのはちょっときついなと思ったので、
はい、
こっちでは出せないよっていう感じで言いましたら、主人がちょっと怒ってしまって、あの話でしただけなのになんでそういうことを言うんだみたいな感じで怒ったんですね、
はい、
で来年早々に私足の手術控えておりまして、
はいはい、
それでもう手術代出さないって怒ったんですね、
はい、
うん、それでなんでそこで私の入院費が出てくるのっていう話でちょっと揉めて、
はい、
この頃喧嘩をすれば必ずそのお金絡みで、私障害持ってってますので、
はは、
足の手術っていうのはその人工関節入れる、
人工股関節ね、
はい
はいはい、
それ入れる手術なので、
はい、
私にしてみたらずっとしんどくてしんどくて抱えてたものをそういうふうに言われたらもうちょっとショックって、
はい、
で主人の父さん母さんも私全部見たんですね、
うん、
そういうふうに私にそういうこと言うのって私ちょっと、まあ、そこでも言い合いにもなったんですけれども、
はい、
お前がそういうこと言うからだろうみたいな感じで、
うん、
でもだから俺も出したくないから出したくないって言っただけの話だっていう感じでのいきさつなんですけれども、
はい、
うん、
少し詳しく教えてくださいね、
はいはい、
奥さんおいくつですか。
48です。
48歳。
はい。
旦那さんは
54歳。はい。
恋愛結婚ですか。
そうです。
お子さんは
2人です。
はい。男の子女の子。
男2人で、
はい、
上が大学4年で、
はい、
下が大学1年です。
まあ両方とも大学生になられて。
ああそうなんです、はいはいはい、
それ良かったですね、
はい、ありがとうございます。
でまあここまで頑張ってきた、
はい、
足のまあハンデもあったと、
はい、
であなたも今働いてるんですね。
あそうです。生まれつきやっぱり足悪いもので、
はい、
母親から手に職がつけた方がいいっていうことで、
ええ、
の和裁の道、
和裁、
はい、
はいはい、
でずっと仕事してます。
はいはい、
はい、
で旦那さんは
公務員です。
公務員、
はい、
ということはお給料そんなに悪くないですね。
いい方だと思います。
いい方、
はい、
もしよければ、
はい、
旦那さんが生活費としてあなたに手渡してるお金を教えていただきたいんですけども、
はい、あと5万5千円です。
え
5万5千円
5万5千円。
はい。
これ内訳はお家はもう持ち家ですか。
あそうです。
あそうですか、
はい、
じゃあ光熱費は。
光熱費は全部主人天引きです。
あそうですか、
はい、
ということはこの5万5000円から食費がメインですかね。
食費とあと雑費ですね。
雑費、これではでもちょっときついですね。
自分も3万円生活費に入れて生活してます。
ご主人は、
はい、
公務員とはいえ外で飲むこともあるんじゃないかと思うんですけどもね。
ありますね、はい、
こういったつまりお小遣いというか、
はい、
それはどれぐらい大体毎月。
はあ、それがわからないです。
これまあお金の問題に今なっちゃってますけども、
はい、
愛情の問題って今切り替えて話してもいいでしょうか。
はい。
愛情が旦那さんから感じられなくなってるっていうこともあるんじゃないですか。
そうなんですよね、
うん、今その些細なお金のことでお互いが喧嘩になってしまうという基本部分として、
はいはい、
例えば結婚した頃お子さんが幼かった頃の旦那さんであれば言わなかったようなことを今口にするとか、
はい、
あるいはあなたもその頃だったら言わなかったことを言ってるとか、
そうですね、
はい、お二人のその愛情っていうことに目を移すとどうですか。
私もやっぱりずっと言われ続けると強くならなきゃみたいな感じで、
はい、
うん、私も返したりもするものですから。でも私根本的な部分で多分まだ好きだと思うんですね。
あなたが、
はい、
はい、
うん、 なので体の関係も私は持ちたいなって思ってはいるんですけれども、
はい、
主人の方からは拒まれることがもう本当に多くて、
うん、
なので寂しいといえば本当寂しい。私はできれば二人で出かけたりとか、
はい、
そういうふうなのしたいなって思うんですけれども、
うん、
家の中だと二人だけなので、
はい、
うん、なるだけ私は穏やかに楽しくやりたいなとは思ってはいるので。
あ、うん、お子さん二人もう家を出ちゃったんだ。
そう、大学他県なので。
はいはい、
はい、
あ、そうかそうか。で二人きりになっちゃったわけですね。
そうなんです、はい。
うーん、でなんかこうギスギスした雰囲気になってると、
なんでこうなるのみたいな感じは話はしたんですけれども、
はい、
お前が余計なこと言うからだっていう感じで、
はい、
うん、もうここ最近お金がない、お金がないってなるんですよね。
旦那さんがお金がないって言うんですか。
はい、そうですね。あと黙って家にいるんです。
あら、
うん、
あのギャンブルやってるとかどっかにあの内緒の女性がいるとかそういう雰囲気ではないんですか。
ないです。もう飲みに行っても、うん、この頃は本当10時頃帰ってきたりですとか、
はい、
うん、もう本当に私が出かけても黙って家にいる感じ。
はいはいはい、
うん、ですね。
うん、じゃあなんかまだやりようはあるような気もしてきましたね、話伺ってると。
そうですか。
お二人そのお子さんがいなくなって、
はい、
第二のステージというか、
はい、
に突入したように感じられるんですけども、
はい、
うん、では今日の回答者の先生、
はい、
にも聞いてみたいと思います。
はい、はい、
弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
2人のお子さんはそれぞれに仕送りをしてるわけですね。
はい。
でこれはご主人が管理してるんですか。
はい、
どのぐらいずつ送ってるか知ってますか。
知りません。
ああそう。
はい。
でご主人がどのぐらいあの預貯金を持ってるかも知らない。
知らないです。
うーん、まあ2人のねお子さんにお金を送ると、
はい、
結構厳しい時期ですよね。
そうですね、はい、
うん、今ちょっとそのことがご主人辛いのかもしれませんね。
あ、なんか自分ばっかりお金出してっては言われたりするんで、
うん、
うん、つい最近も私積み立てで毎月やってるのも、なんでお前だけそうやって積み立てることができるんだみたいな感じでは言われたりはするんですけれども、
うん、
うん、
まあ、お子さんにどのぐらいで仕送りしてるかをは聞いたらどうですか。
はい。
なんかその何でもかんでも自分に押し付けてね、
はい、
全く関心も持たないで自分だけ勝手なことしてるなんていうふうにね、
はい、
あの被害的に思ってるんじゃないですか。
そうですかね。
まあ、あのご主人がね、
はい、
態度が変わって、
はい、
あの奥さんに厳しく当たるようになってくるとね、
はい、
やっぱり私は仕事から女性問題を疑うんですけど、
はい、
まあ、そういう兆候がないってあなたがおっしゃるんですから、
はい、
そういうことではないのかもしれませんけど。
女性、
まあ、
しょっちゅうスマホはいじってはいるんですけれども、
はあ、
はい、
そのスマホをいじる理由は何かは思い当たりますか。
わからないですね。何をしてるんだろうなとはいつも思うんですけれども、
まあ、スマホをいじってるのはね、
うん、
結構あの危険な兆候だと思いますけどね。
あ、そうなんですか。
まあ、大体あのこの頃連絡はスマホで取り合っていて、
はい、
そしてそのスマホをあなたに見せなくなってくるとね、あの必要以上に神経質にそのスマホを見せないような行動を取ると、
はい、
まあ、大体そこからバレてくるっていうことが多いんですけど、
あ、
そういうことでもないんですかね。
もしかしたらじゃあいるかもしれないってことですね。
うん、大体世の中の奥さんっていうのはみんなそのことは一応念頭に置いてるんですけど、
はい、
あの見ぬもの清しっていうことでね、
はい、
生きていくっていうことも考えられるし、
はい、
ただ あんまりうかうかしてると足をすくわれかねないので、
はい、
あの用心を怠らないっていう人もいてね。
はあ、うまくやっているんでしょうかね。
いや、わかりませんけど、まだ大したことになってないから気づいてないっていうことなのかもしれませんよね。
あ、なるほど。
あのもう少し進行するとあの非常に気を使い出すのでね、あの今聞いてる話だとあなたに対してイライラしてるっていうイメージですよね。
そうでしょうかね。そうでしょうね。
で、あなたに対してイライラしてるっていうのは、
はい、
これはあの割と初期の症状なんですよ。
初期の症状、
要するに誰かと比べてね、 あれは素晴らしいのにこれはダメだみたいなね、そういうことなのかなと思ってさっきは伺ってたんですけどね。
どういうところを注意して観察すれば、でボロは出さないようにすごく気をつけてやる人ではあるんですね、
うん、
なんか自分のその触れられたくない部分っていうのは確実になんか隠したりはしてますね。作詞といえばで、そういう作は持ってる人ではあるとは思います、
うん、あなたあんまりご主人のこと信用してないんですね。
そうですかね。あの人として言っていいこととか悪いこととかっていうのを欠けてるっていうのが念頭にガンとしてあるので、
結構ねあなたのおっしゃってることはね、
はい、
ものすごく本質的な部分っていうかね、
はい、
そこのところの信頼がないと、
はい、
一緒に暮らすの大変だろうなって思うようなすごいことをおっしゃってるんですけどね、
はい、
でもさっきはその私は好きなんだっておっしゃるからね、
うん、
あそれは一体どういうことなのかなっていうのは私にはよくわからなくて、うん、あのそんな本質的な部分で嫌いなら好きじゃないんじゃないのかなと思っちゃうんですけど、そうでもないんですか。
一緒にいたいなって思うんですけど、嫌なところはそこだなっていうところですかね、は
あ、あのご主人がなんか怪しいとかね、
はい、
こういうことをあの調べた方がいいとかそういうこと言ってるわけじゃないですよ。
あ、はい、
要するにあなたからの情報しか今このお電話ではないのでね、
はい、
わずかなあのことから考えられることについていくつか選択肢を挙げただけでね、
はい、
本当はどうなのかっていうことはもっといろんなことがわからないと判断できないので。
もしもし。
あ、はい、もしもし。
お子さん二人への仕送り額を知らないってさっきおっしゃりましたよね。
はい。
で、これ仮に10万と考えますとね、二人で月20万ですよね。
はい。
で、年間240万ですよね。
はい。
で、プラスこれ学費が、
はい。
一人100万とします、年間。
はい。はい。
そうすると440万。
はい。
あるいは学費もっと高いかもしれません。
はい。
で、これをご主人払ってるわけですよね。
はい。
でそれを奥さんでもいくらか知らないっておっしゃる。でこれやっぱり男にとっては、
はい、
うん、ちょっと俺の痛み知らないよなって
あ
そういう感情にもこれなるんですよね、
はい、
ですからいくら払ってるの、あそれは大変だねとか、あよく払ってくれてるって一言あるだけで、うんって気持ちが変わる可能性もあるんですよね、
はい、
そんなことをあの今横で聞いていて思いました。あ
知れないですね、うん、私もなければないって言えば何でも出てくると思ってるっては時々言われたりするんで、
はい、
いくら払ってるのか分かってるのかって、うん、言われたりするんで、で言われても私もそんなにちゃんと真剣には聞いてこなかったですし、
うん
うん、でも多分払ってるのが大変なのでそういうふうなことで私がのんきにしてるのがイライラして はいるとは思います。
今はね、
はい、
もしあなたが私の妻だったらと思って想像してたんですよ、ずっと、
はい、
で確かにちょっとイラつくかもって思いました
そうですか、
せめて二人の子供に仕送りしてる額ぐらいは知ってほしいと。
はい
はい、
はい、
疑うことよりもしてくれてることを一度一回徹底的に褒めちぎってみたらいかがでしょう。
そうですか、はい、
よろしいですか。
はい、
はい、失礼します、はい、
ありがとうございます。